ュージー大好きポッドキャスト、テリーの沢の独り言、エピソード51です。昨日はニュージーランドの首都ウェリントンまで日帰りしてきました。アルマゲドンっていうアニメ、漫画、コスプレ好きが集まるイベントに行ってきたんですけれども、相変わらずすごい人気で、入場料も結構するのに23ドルかな、それなのに相変わらず本当に混んでいました。ニュージーランド各地で順番に開催されていて、好きな人はオークランドやウェリントン、クライストチャーチ、タウランガとか、あちこちの都市を追っかけて行ってるようです。来週はクライストチャーチであるみたいですが、まあさすがにもう今年は行かないです。ウェリントンはなんだかんだで年に 2,3 回の割合で行ってるんですけど、まあもちろんコロナの時は行ってないんですが、まあその頃はどうせ行ったところで箱を使ったあらゆるイベントっていうのは中止になっていたので、去年からですねようやくいろんなことができるようになったと思います。ウェリントンは知らない方に説明すると、北島と南島ってニュージーランドがあって、北島の南側にあって、まあ、ウィンディーウェリントンっても呼ばれていて、いつも強い風が吹いてる場所なんですけれども、昨日はどういうわけか無風状態でした。まあ、こんな日もあるんだなぁなんて思いながら、過ごしてきました。ウェリントンは政治の中心地なので土日は人通りも少ないかなぁなんて思っていたんですが、これまた裏切られて結構混んでました。まあ、これはアルマゲドンのせいなのかもしれないんですけれども、かなり多くの人が、特に若者が多く街中に繰り出してました。そういうところを見ても、本当にコロナの騒動がようやく明けた、ようやくじゃないかな、本当に明けて普段通りになっていて本当に嬉しい感じです。アルマゲドンでは一応コーディネーターっていう人に挨拶してきて、まあ、市場調査を兼ねて一回りしてから割とすぐにおいとまさせてもらって、昼過ぎには切り上げて帰りました。まあ、帰りましたっていうか、今回その挨拶するためだけにウェリントンに行ったんで、まあ、事前にウェリントンの日本大使館の書記官の方とは連絡を取っていて、まあ、前回オークランドでお会いした時も忙しくて、まあ、あの書記官の方が忙しくってちょこっとしかお話できなかったので、土曜日だったんですけれども、お食事にお誘いして、まあ、快く来てもらってアルマゲドンの開催地の近くのバーに行きました。行ったところはタラナキストリートっていう割と大きな道路なんですけれども、そこに面したこれなんて発音すればいいんだろう、ウィストリングシスターズというお店で、そこはクラフトビールが飲めるところでした。店内に入ると、まあ、すぐ目につくところにビールを製造するタンクが並んでいて本当にかっこよかったです。まあ、そこで大使館の書記官と一緒にビールを飲みながらキャッチアップっていう名のもと、まあ、いろんな話をしてきました。本当の目論みっていうか、せっかく書記官とお話できるんだなっていうつもりで、先月のクライストチャーチのジャパフェスの報告と、まあ、今後の開催についてサポートしてくださいみたいなことをお願いしようかなっていうのが、まあ、一つの目的だったんですけれども、そんなのは本当に 2,3 分で終わっちゃって、あとはお互いのプライベート的なお話をずっとしてました。書記官とは多分年齢的に同じぐらいか、もしかしたらちょっと僕の方が上なのかなっていう感じなんですけれども、お互い出身地も経歴も違うし、もちろん先方はですね外交官ですんで頭脳のレベルは全然違うんですけれども、それでもなんかこう話が合うというか楽しいひとときでした。ビール一杯っていうふうに最初は言ってたんですけれども、まあ、かなり飲んで、食事もしながら、ポテトもつまみながらっていう感じで飲んでたんで、帰りのフライトの時間が迫ってきて、それでお開きにしたって感じになりました。たまにはこうしていいおっさん二人が昼からビール飲んで仕事じゃない話で盛り上がるっていうのもありかなと思いました。そして帰りはですね、空港に着いてフライトまでもうほとんど時間がなかったんですが、 無理してラウンジに入ってパソコン広げてちょこちょこちょこちょこなんかカチャカチャやってたんですけれども、いつの間にか目をつぶっていて寝てたみたいですね。寝てたっていうか、なんかうつらうつらしてたっていうか。でファイナルコールも気がつかなくて、スタッフさんにこう肩叩かれて、もしかしてオークランド行きじゃないですか、もうすぐゲート閉じますよみたいに言われて、それで焦って飛行機に飛び乗りました。まさしく飛び乗ったって感じなんですけど、最後の一人っていうか、多分僕の搭乗待ちになってたんだと思います。すいません、多くの皆さんご迷惑をおかけしました。皆さんの冷たい目線に耐えながら席に着いて、まあアルコール結構入っていたんで、座席に着いた瞬間に寝てしまって、あっという間にオークランドという感じでした。行く前まではウェリントン日帰りだし、ただの挨拶だけで飛行機乗って、まあ、会場までタクシーも乗らないといけないしって、ちょっと辛いなっていうか、他の案件何か拾えないかな、拾えないなら行くだけ時間やお金が無駄になっちゃうななんて思ってたんですけれども、休暇を取ったと思えばいい一日でした。たまにはこういう日もいいかなと本当に思いました。そしてウェリントンに行く前日だったんですけれども、少年野球をサポートしたり、ソフトボール大会に参加したりという、まあ野球好きですよね、野球好きの人たちがいっぱいいて、その野球好きの集まりみたいなのが、ウェリントンに行く前日にあったんですね。まあ皆さんご存知の通り、正直僕は野球が好きっていうよりかは子供たちの野球を支援しているだけなので、正直こういう集まりは浮いてしまうんですけれども、そこは今年みんなに会う作戦を実行している限り、誘われたら行くというスタンスなので行ってきました。行けば行ったで、まあほとんど知り合いなので、いいんですけれども、まあ中には僕のことをよく知ってる人がいるので、あれテリーさん野球好きでしたっけみたいに言ってくる人もいたりして、まあそんなんで、まあ楽しかったです。まあ、それなりに楽しかったんですけれども、その野球の集まりの最中にですね、トゥアタラの野球チームが倒産したっていうニュースが飛び込んできて、まあ野球好きの集まりの中でそんなニュースだったので、もうその話題一色になってしまいました。トゥアタラっていうのはニュージーランドの初のプロ野球チームで、唯一のプロ野球チームなんですね。正確にはオークランドトゥアタラって言って、2018年に発足して、ニュージーランドにはプロ野球リーグはないので、オーストラリアのリーグで戦っていたんです。まだ記憶も新しいワールドベースボールクラシックにも3人出てたのかな、3人の選手が出てたり、あとは日本のプロ野球選手が、日本とニュージーランドでは季節が逆なので、日本のオフシーズンにニュージーランドのトゥアタラの選手として活躍したりしていたんで、まあ本当に応援していたんですけれども、残念です。でもプロ野球チーム倒産って、まあすごいですよね。日本ではちょっと考えられないんじゃないかなと思います。トゥアタラの倒産のニュースっていうのが英語でもちろん出てるんですけれども、まあそれ読むと、まあ、英語なんで Google 先生の助けを借りながら読むと、ニュージーランドトゥアタラの CEO であるリーガン・ウッド氏は、ニュージーランドで唯一のプロクラブが解散に追い込まれており、野球界にとって悲しい日であることを認めています。オーストラリアベースボールリーグから脱退し、経済的な問題により運営を停止します。これは COVID-19 のためにプレーができなかった2シーズン、そして今年は天気が悪くて7つのホームゲームがキャンセルされたことによって経営が難しくなったとあります。まあ、雨で中止となった時の保険金は下りるそうなんですけれども、それもまだ清算されてないっても書いてありますね。その最後にはトゥアタラは解散って一言書いてあります。確かに不運続きで、トゥアタラができて2年目のシーズンでは COVID-19 になって試合ができなくなっていて、 で、今シーズンはといえば、皆さんご存知の通り、もう雨ばかりで試合ができなくて、工業的には、まあ、誰のせいだっていうことじゃなくて、まあそれでも失敗に終わってるんでしょうね。しょうがないといえばしょうがないんですけれども、なんとかならないのかななんて思ってます。来年はいいシーズンになるかもしれないですし、ニュージーランドはこれまでもスポーツを通じて世界に名前を轟かせてきた小さな国なんで、野球やサッカーとかいうメジャーなスポーツでもニュージーランドとして頑張ってもらいたいのに、いや本当に残念で仕方ありません。最初に言った通り、僕は野球そのものを好きで見ているっていうことじゃなくて、子供たち支援のための野球を盛り上げたいと思っているので、子供たちが野球を楽しんで頑張ればプロチームという目標を持つことが大事だと思っているので、ちょっとこのニュースは本当に、悔しいというか残念なんですよね。確かに子供たちにとってその時その時野球がやれれば楽しいって思っている子供は多分大多数なんですけれども、中には野球が本当にうまくって将来プロ野球の選手になるって夢見てる子供もいるんですね。プロ野球チームはニュージーランドにはないですっていう風な状態になっちゃうと、その夢がね、どういう風にすればいいのかなって思っちゃいます。野球っていうスポーツがマイナーなニュージーランドでは一気に野球人口が減ってしまいそうで本当に怖いです。もちろん他にやりたいスポーツがあって、子供たちがそういうスポーツで頑張ってくれるんであれば僕の大義は本当に成り立ちますけど、せっかく知り合った仲間たちで野球を通じてって頑張ってきていたのに、そんな気持ちがその野球を好きな会、野球友の会って呼んでるんですけど、そこではみんな同じ気持ちになっていて、楽しいはずの食事会がちょっと、落ち込んだ感じで終わりました。でもニュージーランドのプロ野球としての目標がなくても、今は海外でもガンガン売り込みできる時代なので、今僕たちが取り組んでいる少年野球のポニーリーグでは、子供たちに野球の楽しさを教えながら、ポニーリーグを卒業したメンバーでアメリカや日本で活躍している選手も大勢いることを話しして成長していってもらえればなと思ってます。残念ながらニュージーランドの未成年の自殺率っていうのは高いって言われています。その理由がニュージーランドが面白くないかららしいんですが、まあ、確かに子供たちが楽しいって思う夢の国とか映画のアトラクションがあるテーマパークっていうのはないんですけれども、それに日本の皆さんが思い描く南国ではないですし、まあ、普通に雨ばっかり降る冬がやってきたり、日本みたいに雨が降ったらじゃあカラオケ行こうかみたいな、そんな場所もあまりないです。でもニュージーランドは先ほども言った通りラグビーで一躍有名になった国で、今でもラグビー選手は憧れの的ですし、オールブラックスに選出されることは大変名誉なことだと思っている国民です。同じようにクリケットやバスケットボール、テニス、水泳、野球とかいろんなスポーツが盛り上がれば、それだけ子どもたちの目標の選択肢が増えますし、スポーツだけじゃなくてアニメーションの技術や特殊メイクの技術、自然を利用した研究なんかもニュージーランドでこそできるものっていうのはいっぱいあると思うんです。その楽しみ方やその道の魅力なんかを子ども目線で一緒に開拓していって、ニュージーランドがつまらないなんて言ってる暇なく、子どもたちが成長していく助けになればなと思ってます。もちろん本筋である教育についてはニュージーランドの教育省とかを信じてますので、その補填的に僕らが、まあ僕らっていうかその日本人でもニュージーランドに住む子どもたちの成長の手伝いをできる、そういうふうなつもりでいます。トゥアタラの倒産のニュースから子どもたちへの思いになってしまいましたが、子どもたちの育成とか 青少年の育成なんかのお手伝いは僕は個人的にずっとしていきたいと思ってますし、あの時の晩に集まって食事していたおっさんたち全員日本人なんですけれども、彼らも本当にそう思っているメンバーなので、彼らと一緒に何かやっていきたいと思います。草の根的ではありますが、これからもくじけずに何かしていきたいなと思います。今日はウェリントン日帰り出張とトゥアタラ倒産のお話でした。皆様からのコメントは Twitter の DM、 ウェブサイトのコメント欄から受け付けています。コメントは励みになっていますので、一言でもいいので書いてもらえると嬉しいです。それではまた来週、ニュージー大好きの野沢でした。ニュージー大好き。